私は小さな町にいます。
I am in a small town.
私はパン屋を見つけたい。
I want to find a bakery.
パン屋はどこですか?
Where is the bakery?
私は男に聞きます。
I ask a man.
すみません。パン屋はどこですか?
Excuse me, where is the bakery?
男が微笑んでいる。
The man smiles.
彼は言います。それは近いです。
He says, it is near.
私はパン屋に歩きます。
I walk to the bakery.
そこは素敵な場所です。
It is a nice place.
私はパンの匂いを嗅ぎます。
I smell bread.
それは新鮮です。
It is fresh.
私はいくつかのクッキーが欲しいです。
I want some cookies.
パン屋は幸せです。
The baker is happy.
私はクッキーを買います。
I buy cookies.
私はパン屋に感謝します。
I thank the baker.
私は幸せに家に帰る。
I go home happy.
マイアミでは犬が行方不明になりました。
In Miami, a dog went missing.
犬の名前はマックスでした。
The dog's name was Max.
マックスは小さな茶色の犬だった。
Max was a small brown dog.
彼の所有者、ルーシーは彼をとても愛していました。
His owner, Lucy, loved him very much.
ある日、ルーシーはマックスを公園に連れて行きました。
One day, Lucy took Max to the park.
マックスは公園で他の犬をたくさん見ました。
Max saw many other dogs at the park.
彼は遊んで彼らと走った。
He played and ran with them.
ルーシーはとても幸せでした。
Lucy was very happy.
突然、マックスは逃げました。
Suddenly, Max ran away.
ルーシーは彼の名前を大声で呼びました。
Lucy called his name loudly.
公園の周りの人々は彼女を見ていた。
People around the park looked at her.
マックスは少しの時間の後に戻ってきました。
Max came back after some time.
ルーシーはマックスをしっかりと抱きしめた。
Lucy hugged Max tightly.
彼女はとてもほっとした。
She was very relieved.
マイアミのミステリーは幸せに終わりました。
The Miami mystery ended happily.
友人のグループはマラソンのためにトレーニングを決定しました。
A group of friends decided to train for a marathon.
彼らは健康でフィットな状態を維持したいと思っていました。
They wanted to stay fit and healthy.
毎朝彼らは公園で会った。
Every morning, they met at the park.
彼らはいくつかのジャンピングジャックで体を温めました。
They warmed up with some jumping jacks.
それから彼らは走り始めた。
After that, they started running.
友達は一緒にゴールラインに向かって走った。
The friends ran together toward the finish line.
彼らは走っている間に互いに励まし合った。
They encouraged each other during the run.
レースが進むにつれて彼らはより強く感じました。
As the race went on, they felt stronger.
ついに、彼らはゴールラインを越え、祝いをしました。
Finally, they crossed the finish line and celebrated.
彼らは一緒に自分たちの成果を誇りに思っていました。
They were proud of their achievement together.
小さな町で、サラとジェームズという二人の子供が毎日一緒に遊びました。
In a small town, two children named Sarah and James played together every day.
彼らは近くの森で冒険を楽しんだ、素晴らしさがいっぱいの場所。
They enjoyed adventures in the nearby forest, a place full of wonders.
年が経つにつれて彼らの友情は大人になることの課題にもかかわらず深まった。
As years went by, their friendship deepened despite the challenges of growing up.
彼らは秘密、笑い、そして夢を共有し、それによって彼らはもっと深く結びついた。
They shared secrets, laughter, and dreams, which bonded them even more.
しかし、彼らが高校に入ると、新しい友達が現れ始めました。
However, as they entered high school, new friends started to emerge.
この変更によりサラは時々置いてけぼりにされたと感じ、それが彼女を悲しませた。
This change made Sarah feel left out at times, which saddened her.
ジェームズは、しかし、支援的であり、しばしば彼女に彼らの強い絆を思い出させました。
James, however, was supportive and often reminded her of their strong bond.
結局彼らは卒業して異なる大学に行きましたが、彼らの友情は強いままでした。
Eventually, they graduated and went to different colleges, but their friendship remained strong.
山々の間にある小さな村で、言語は日常生活の織物を織り上げた。
In a small village nestled among the mountains, language wove the tapestry of daily life.
それぞれの言葉は歴史の重みを担ぎ、個人の物語を響かせている。
Each word carried the weight of history, echoing the stories of ancestors long gone.
子供たちは、これらの伝統を生かす重要な役割を果たし、世代を超えてそれらを翻訳しています。
Children played a significant role in keeping these traditions alive, translating them through generations.
それは彼らが話した言葉だけではなく彼らのアイデンティティを形成するニュアンスや抑揚でした。
It was not merely the words they spoke, but the nuances and inflections that shaped their identity.
言語は生きた存在であり、常に進化し、話者のニーズに適応しています。
Language was a living entity, constantly evolving and adapting to the needs of its speakers.
すべての世代とともに、新しい言葉が現れて彼らのコミュニティの語彙を豊かにしている。
With every generation, new words emerged, enriching the lexicon of their community.
これらの言葉は単なるコミュニケーションツールではなかった、それらはアイデンティティと遺産のマーカーでした。
These words were not just communication tools, they were markers of identity and heritage.
先人のささやきの中で、すべての音節の重要性が若者たちの心に深く響きました。
Amidst the whispers of the elders, the significance of every syllable resonated deeply in the hearts of the youth.
このように、言語は伝統の器であり、未来への架け橋であり、過去と現在をつなげるものでした。
Thus, language was both a vessel of tradition and a bridge to the future, connecting the past with the present.
急速な技術の進歩によって特徴づけられる時代において、人工知能の倫理的影響が重要な懸念として浮上してきました。
In an era characterized by rapid technological advancement, the ethical implications of artificial intelligence have emerged as a pivotal concern.
機械がますます自律的になるにつれて、責任と意思決定に関する疑問が生じます。
As machines become increasingly autonomous, questions regarding accountability and decision-making arise.
アルゴリズムが結果を決定し、それが人間の生活に深く影響を与えるとき、誰が責任を負うのですか？
Who is responsible when algorithms dictate outcomes that profoundly affect human lives?
これらのシステム内のバイアスの可能性は彼らのフレームワークの厳密な検討を必要とします。
The potential for bias within these systems necessitates a rigorous examination of their frameworks.
このように、倫理的 AI は様々な分野での協力を必要とし、倫理学者、エンジニア、社会学者の視点を取り入れています。
Thus, ethical AI requires collaboration across various disciplines, incorporating perspectives from ethicists, engineers, and sociologists alike.
そのような複雑さに対処しないことは、社会にとって危険な結果をもたらす可能性があります。
Failure to address such complexities may result in dangerous repercussions for society.
私たちがこの複雑な風景をナビゲートするにつれて、警戒は私たちの倫理的枠組みを導く上で重要になります。
As we navigate this intricate landscape, vigilance becomes paramount in guiding our ethical frameworks.
結論として、AI の未来は、倫理的責任と技術革新を統合する私たちの能力にかかっています。
In conclusion, the future of AI hinges on our capacity to merge technological progress with ethical responsibility.